Hello, welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。では本日は四式17。エフライムの産地の出で、その名をミカという人がいた。彼は母に言った。銀1100枚が盗まれた時、あなたは呪いの誓いをされ、私の耳にもそのことを言われました。実はその銀は私が持っています。私がそれを盗んだのです。すると母は言った。主が私の息子を祝福されますように。彼が母にその銀1100枚を返したとき、母は言った。私は自分の手でその銀を性別して、主に捧げていました。自分の子のために、それで彫像と鋳造を作ろうとしていたのです。今はそれをあなたに返します。彼が母にその銀を戻したので、母は銀200枚を取って銀細工人に与えた。銀細工人はそれで彫像と鋳造を作った。こうしてそれはミカの家にあった。このミカという人には神の宮があった。彼はエボテとテラフィムを作り、その息子の一人を任命して自分の祭司としていた。その頃イスラエルには王がなく、それぞれ自分の目に良いと見えることを行っていた。ユダのベツレヘム出身で、ユダの氏族に属する一人の若者がいた。彼はレビ人で、そこに起立していた。その人はユダの町ベツレヘムを出て、起立するところを求めて旅を続け、エフライムの産地にあるミカの家まで来たのだった。ミカは彼に言った。あなたはどこから来たのですか？彼は答えた。私はユダのベツレヘムから来たレビ人です。私は起立するところを求めて旅をしているのです。そこでミカは言った。私と一緒に住んで、私のために父となり、また祭司となってください。あなたに毎年、銀10枚と衣服一揃いを、そして食料を差し上げます。するとこのレビ人は同意した。このレビ人は心を決めて、ミカと一緒に住むことにした。この若者は、ミカの息子の一人のようになった。ミカがこのレビ人を任命したので、この若者は彼の祭司となり、ミカの家にいた。そこでミカは言った。今、私は、主が私を幸せにしてくださることを知った。レビ人が私の祭司になったのだから。終わり。いかがでしたか？エフライムの産地の出で、その名をミカという人がいた。このように、17章は始まりました。はい、この17章はとても短い章なのですが、短いけれども記載されていることは必要な箇所でもあるのでしょう。前回の16章では、銀の価値をお伝えしましたが、ミカの母はサムソンの一件で銀1100枚をいただいたのでしょう。ということはペリシテ人の漁師たちからの銀1100枚ももらうためにサムソンを罠にはめたデリラの身内のものという解釈もできるのではないでしょうか。さて17章ではミカが母親の持っていた銀で銀細工の彫像と鋳造を作ってました。その頃のイスラエルには王がいなかったと言っています。また、レビ人は本来ならば幕屋を管理するもので、神に奉仕するものとして性別されていましたが、このレビ人が切り打ちを求めて旅をしていたということも興味深いことですね。では、本日のピックアップは13節です。そこで、ミカは言った。今、私は、主が私を幸せにしてくださることを知った。レビ人が私の祭司になったのだから。Today's pick up is verse 13.Then Micah said, Now I know that the Lord will be good to me, since I have a Levi as a priest. いかがでしたか？短い章はそこにいろいろなことが凝縮されていたりもするのですが、ここでは銀で彫像や鋳造を作ったことは、まさしく偶像崇拝をしていたことにもなります。イスラエルに王がいなかったということは、当時する者がいないがために自分の目に良いと見えることを行っていた。それは考えるとちょっと怖いですね。今までも散々私の良いことをしてきて、主の御怒りを受けていたイスラエルでしたが、さて次回の18章も楽しみです。それでは安らかな心でいられる週末でありますようお祈りしております。では本日はこの辺で。God bless you. See you next time.